サンキュー達夫プレゼンツ、二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井作也、松崎勝俊でお送りします。
考えさせられる武器特集。はい、というわけで、これはですね、先月の月間熱量と文字数、で行われました、国井さんによるですね、考えさせられる武器特集ということで、まあ、国井さんには最初強い武器トップ10とかどうですかとか、天真爛漫に聞いたらですね、強い武器ってなんだという話だったんで、まあ、武器にもいろいろあるんでね、ということで、ちょっと返ってきたメールに、考えさせられた武器ってことでどうだっていう話があって、ああ、その導入、そのタイトル、本物だな、ガチだな、ってちょっと思いましたんでね。まあ、考えさせられた武器ってことで、まあ、ちょっとお話ししていただきました。大変くだらない回となっております。あとですね、前回定点観測、宮地正幸監督、これ大反響、ありがとうございます。音声の方ではね、お知らせしてなかったんですけども、完全版の方がですね、まあ、期間限定で配信されていたわけなんですけれども、まあ、もしご希望であれば、またちょっと期間を延長してとかって思いますんで、もし、延長お願いしますという場合は、ツイートなどお願いできればなと思います。最後、ワンブロック20分ぐらいですね。プラスの補足の質問が入ってたりしますんで、完全版ね、いろんなところで衝撃を与えております。98回目ということで、今回99回目ということでね、まあ、ちょうど年内で100回を迎えるということみたいなんでね、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、本当に残り少ないですが、皆さんお風邪を召しませんようにお願いいたします。まあ、年内いろいろまだ、活動もあるんですけれども、まあ、まず月間熱量と文字数は、今月ありませんので、来月の1月15日となりますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。それではシャツキッセで行われました月間熱量と文字数の様子から考えさせられる武器、どうぞ。
熱文字。
はい、月間熱量と文字数、
どうもよろしくお願いします。
はい、米粒社協のサンキュー達夫です。
どうも、優しい雨松崎です。
国坂です。
はい、11月ということで、年内最後の熱量と文字数になりました。
はい、そんな場に僕でいいんですか。
そうなんです、もうここは国さんしかおるまいと。で、最初やっぱ武器の話してくださいというふうに、はい、うん、まあお願いしたんですよ。まあ、なかなかね、まあ、
詳しい。
こんななんかニッチなテーマ喋る場所もそうそうないんで。
うん、まあまあないです。
ええ
ー。見たことないです
か。で、国さんちょっと武器っていうのでなんかいい切り口ないですかねって言ったら、考えさせられた武器っていうことでなんとかできないかと。う
ん、考えさせられた武器、
うん、いや、同じ反応しましたよ、僕も。何言ってんだこいつと思いましたけども。ああ、もうなるほどと。
うん。
うん。いや、強いとか弱いとか、まあ、あとは僕の知り合いにね、一応国さんも知ってるサバゲ好きな、前さん。
あ、はい。
今、ダイオイカオさんという名前でやって
み
て。
あ、はい、今、その名前
で。今、そういう名前で。
なるほど。
ダイオイカが、釣れたので、ダイオイカオっていう名前でやってるんですけども。
たけしさんから
ですね。そうです
ね。彼もそうですね。何回か一緒に。
そうですよね。
フィールドで戦った仲間で。はいはいはい、仲間であります。
で、やっぱり、強い武器って何ですかって言ったら、シチュエーションによると。
うん、
あ、これはもう国井さんと言ってること同じだと。国井さんは、まず、状況を教えてくれと、うん。あとミッションを教えてくれと。
ミッション、
それによって違うぞと。いうの、まあ以前ここでもやりましたね。
はい、そうです。
ピーチ姫を救うんだったらどういう風なやり方がいいのか。うん、ね、室内なのか屋外なのかで全然持つべきもの、ね、戦略全てが変わってくると。
なるほど。だから本当に強さっていうところで武器っていうのを考えていくとね、うん、結局そのアニメーションにおける武器っていうのも、引いてみりゃ現実にある武器を模したものばかりなんですよ。全くわからないものが出てくるかっていうと、なかなかそれはクリエイターたちの想像力が弱いということではなくて、それを出しても誰もわからないっていうふうになってしまうと、商品としての意味がなくなってしまうっていう部分もあるんですよ。この鉄砲を出したからその作家さん好きなんだよねっていう イコールの部分も強いんですけど、おそらくそういうことだけではないっていうお話も今日はできればと思う。
だから実際にある鉄砲をそのまま映像化するのか、うん、ない鉄砲だけど、なんか設計理念がなんとなくさって、鉄砲だって分かんなきゃ意味がないってこと
ありますよね。
だ例えば、その今やってるサイコパスとかでもドミネーターっていうのはありますけど、うんうん、あれはやっぱ銃弾が出ないから最初何なんだろうみたいなふうにやっぱ思っちゃう。
うん
う
ん、
あでなんかこうちゃんと知能がある、うん、まあそういうやつなんだねみたいなのが後々分かったりとか、
あれはだからその刑を執行するという犯罪者に対してそれ本当に犯罪者ですかっていうところは実際の事件でもあるわけでしょ、
うん、
フリーズと言った相手が全く事件とは無関係の少年だった、うん、刑が撃ってしまった大問題になるってことじゃないですか、うん、であれはシステム的にそれはもうないと、
うん、
でもないわけはないんだよって気がついてるやつがそれを利用してっていうお話ですから
。はいはいはいはい。なるほど、ね。
というところですから、その面白さがある。だ武器を考えていくと、その現実の武器ってことを紐解いていくとね、極論でもないんですけど、突き詰めて言ってしまうともう二つに対別できるわけです。
なんでしょう、僕武器について考えたことなかったんだ。
武器って何が必要かってなると、まずね、考えなきゃいけないのは、その強さにもよるんだけど、距離と携帯性ってのが出るから。
それはあ厄介ですよ。距離と携帯性。
携帯性。
はいはいはい、はい。
武器に必要なものっていうの
は。距離というのは、要は射程距離ってこと
ですか？まあ簡単に言えばそうです。その、
自分に
攻撃を加えたい相手との距離っていうのによって、強さは変わるわけです。
はいはいはいはい、確かにそうです。
じゃあこの距離であれば、一番強いのはバットかもしれない。速いし。
だから、いくら槍が強いって言ってても、うんうん、この至近距離じゃ槍こう振り回すだけでもね、
う
ん
そう、
それだったらまだ担当とかの方がいいんだ
ろうな。そういうことになるんですよ。うん、この距離でじゃあ最強だって言われてるような、その棺のチャイカが持ってるような、いわゆるアンチマテリアルライフルを、こうやってる瞬間にポンと殴られてしまう。
そうだね。確かに。
それ強いのって話になっちゃう。
はいはいはい。
で、これ考えていくと、その武器っていうのはどういうことか。それ、さらにその距離と携帯性って、まあじゃあどういうこと、必要なファクターなのかってなってくると、うんうん、突き詰めるとね、武器って何なのか、もう答えになっちゃうんですけど、結局ね、ミサイルと肉体っていう風になるんですよ。これ絶対そうなの。まあこれは俺の主観だけど。だからこれ、牛島さん、牛島さん来て、タンクの話をしてましたけど、で、これ2年ぐらい前にガンダムの話も僕させていただきましたけど、結局その、大砲。遠くに飛ばしたい。
はい、
そうすると、遠くだから自分は安全なわけですよ、うん。でも飛ばすためにはそのエネルギーがいる。そのエネルギーはどこから発生させる。その反動をどのように吸収させるっていう
ことになってくるんです。そうだね。だ熱を逃がすためになんか窓開けるみたいなや
つ。で、それ当たるのか当たらないのかってことを考えると、うん、究極的には何がいいかって言ったら、弾自身が推進力を持って目的地に向かって一直線で飛んでいくっていう考え方になるんですよ。
うん。
そうすると、だからドイツはロケットの開発に着手するわけです。
なるほど。
V2 ロケットですよ、
ね。はいはいはいはい。
だ宇宙船が先ではなくミサイルの研究が先ですから、あれ。
うん。
基本的に宇宙船ってのはミサイル技術ですから。
いや、もう。
めんどくさいですか？
みんな知ってるみたいな感じで話が進んでますけど。
まあ、興味深く聞いております。
面白いです。興味深い。
だから冷戦が冷戦になるっていうのは戦争が敵対して、こう、戦うということではなくなっていくっていうのは80年代の冷戦で何かっていうと、核ミサイルが出来上がったのなんです。
まあ、要するに、今までは刀と刀で喉元に突き刺してたのが、
うん、
距離が離れて、
うん、
でもいつでも行けるよっていうものになったっていうことなんだね。
そう。それはコンピューターの発達もあるんだよね。
はいはいはい。制御できる。
飛んでいく弾自身が飛ぶ力を持っていて、敵を認識できるという技術が出来上がってしまったって話なんです。
なるほど、なるほど。
これはだから道具としての武器ですよね。でもじゃあもう一つは何かっていうと、鍛え上げられた肉体ってことになっちゃうん
です
よ。
そこ
肉体の話になると思わなかったんですけど、
結局でもそういうことなんですよ。兵士個人のポテンシャルって話です。これだからもうこれは外せないんですよ。
外せない。
そう、だからゲームとかだけだと分かりません。じゃあサバイバルゲームでもいいですけど、
はい、
その戦車の話もしたじゃないですか、
はいはい。
強い武器、より遠くに飛ばせる武器っていうのは、つまりその反動もエネルギーもあるから、重く硬く作んないと壊れちゃうんです。基本的に。
なるほど、なるほど。
そのじゃあ重いものを、例えば5キロの銃を持って1キロダッシュすんのと、1キロの銃を持って5キロダッシュすんのっていうのは、どっちがっていう風になるわけ
です。なるほどね。なるほど。
優れているかっていう風になると、5キロ持てる男の方が優れてるわけですよ。
これはやっぱそれ、やっぱ5キロを持って走れる人の方が強いってことだ
よね。そう。で、5キロ持てる人は1キロも軽く持てるわけですから。
はいはい、はい。
だからみんなソルジャーは鍛えるわけです。
クリスはちなみに日本で生まれた方ですね。
まあ、の、戸籍上は。
戸籍上
は。謎だな
謎ですね。軍事に詳しい。そうですね。
武器っていうかの編成、ね、
だから、撃った時の反動とかにも耐えられる体であったり、うん、武器をちゃんと携帯して、
そうです。
その動けるか。
そう。
同じ精度のものであっても、うん、正確に打ち抜ける肉体であったり、
そうです。
早く動ける足とかがあった方がいいと。
ですよね。
なるほど。
一番やっぱり、直接的に出てくるのはもう体力だと思います。
だからもう使うものと使う人っていうのは、うん、切っても切り離せないと。
切っても切り離せない問題だ。だからじゃあ、ミサイルができれば兵隊いらないじゃないかっていう話にもなってくるでしょ。はい、今、実際そうなんです、
うん。
政治ってことを考えると、もう自分の自国の兵隊を殺したくないわけですから。戦争したくはないんでしょうけど、うん、起こってしまった時に、そうすると無人機だというような話になっちゃう。じゃあミサイルだけでいいのかってなると、ミサイルは目標を設定しないとわからないわけです、
はい。
その目標に対しての正確な情報っていうのはどうやって引き出すっていう話にもなってくる。だこれはもう、いわゆる諜報活動の話になってくるんですよ。
なるほどね、
これはまあ武器とは言いませんけど、ね。
はいはいはい。ただまあ、でも頭脳も含めたっていう。
だから現代戦を描こうっていうふうになると、最終的っていうか、今のもう武器ってのは情報だっていうようなセリフも出てくるから、そういうことを踏まえてるわけです。
なるほど。
結局使うには、正確に使うにはどうする？正確な情報。
だハッカーも武器になるってことだよね。
そう
なん
です。その、スパイの諜報活動でも、はい、ヒューミントとなんとかミントってのがあるんですよ。対別図2つに分かれるんです。
ほう
だから、例えば盗聴、無線盗聴、暗号解読って、機器による暗号解読による情報収集っていうのと、結局ね、それだけだと、隣に住んでいるから、あの人は月曜の7時半から家にいないとかっていう情報は、盗聴だけでは分かりにくいんですよ。その確認をするには結局、その場にスパイを送り込まなければならないっていうのも、現代戦では出てきてる。
まあ、足で稼がなきゃいけない
ってい
うことですね。
うん。まあ、だから今日は、そこまで情報とか、例えばじゃあアニメで言うと、魔法もじゃあ、武器なの、
う
ん、
確かにそう。
攻撃魔法。
ねえ、ギアスだって、武器として完全に彼は使ってるわけです、
はいはい。
戦略を組み立てていくために、うん。でもそれを入れてしまうとっていう部分もありますから、っていうのがあるんですよ。
なるほど。あ、じゃあ今、国さんは今、武器とは何かっていう定義から入ってくれてると、
うん。そう、だからね、武器と兵器と武装、この違いって何だろう、うん、
待って待って、もう一回言って、武器と
武器と兵器と武装の違い。
はい、あ、これちょっとお願いします。
確かに兵器と武器ってちょっと違いよくわかんないかもしれないですね。
だからここでね、僕ちょっと調べてきました。はい、まず武器。戦争に用いる諸種の器具。甲冑、刀、槍、弓矢、鉄砲の類、兵器とあります。
ほう。
そして、武装。戦争のための装備をすること、またはその装備。そして兵器。戦闘の際、攻撃及び防御に用いる機材の総称、武器。で、先ほど最初にできた甲冑。甲冑ってのは何だろう？調べますと、鎧と兜。戦闘に際して戦士が体を保護するためにまとう武具と、
うん。
これ、岩波書店2008年の版、広辞苑から引いてまいりました。
はいはいはいはい、はい。なるほど、ね。
大丈夫か？さすがですね、
うん。そうですね。
まあ、辞書マニアいらっしゃいます
ので、ね。わ、はい、かりますよ。
だから結局ね、これ言葉で引いていくと、おぼろげにイメージが、基本的には同じこと言ってるんですよ。
はいはいはい。でもなんか今の記述のイメージだと、武器は、まあ人間が操れる、まあ割と小さめな道具で、
道具に見えますね。
兵器というのは戦車とかも含む、だからまあ携帯できないけど、操縦できるもの、みたいな感じのイメージかな。
ありますよね。まあ多分それでいいんだと思います。
はいはいはいはい。
きちっと厳密に定義すると、まあ分かれてはいないよっていうレベルなんでしょう。
まあでも、あと武装っていうのは、うん、もう本当防弾チョッキとか。
装備をつけている。
なるほどね。
こういうね、
戦闘服みたいなことです、
ね。そこはここで素通りしちゃいけないなと思うのは。
どこでしょう。
どこだ。
だからこの言葉聞いてるのに、結局ね、攻撃は防御でもあるっていう矛盾もはらんでるわけです。
なるほど。なるほど。
これやっぱり、ね、素通りしちゃいけないと思うん
です。そう、素通りしちゃいけない。
ドラマで考えるというふうに考えたときに、まあ、武器かっこいいだけでもいいんで、そういう部分も持ってますから、それは機能美だとも思うんですけど、武器って結局人を傷つけるための道具だ。
は
い。っていう矛盾もやっぱはらんじゃうんだよね。でも結局、こちらが力を行使しなければ、向こうが使ってしまうっていう恐怖もあるわけです。
はいはいはい。
そことの戦いにもなってくるわけです。
なるほど。
その矛盾っていうのも、やっぱり含めなきゃいけないなとは思うわけです。
なるほど。ちなみに国さん好きな食べ物何ですか？
僕あのブロッコリーが好
きです。こんだけ真面目な話してる人がね、うんうん、なかなかブロッコリーってファーストチョイスないですよ。
出てこない
です、ね。なかなか出てこない
と思います、ね。茎の部分は炒めても食べられる。
そうですかね。なるほどなるほど。まずそういう大前提があってってことですね。
うん、だこういうのも含めつつだ、じゃあ武器、アニメにおける武器とかって考えると、うん、まあその。年齢的なこともかかる、まあ、多分やっぱりそのエンターテインメントのものですから。
そう、シャナが持ってる刀は、うん、じゃああれは何なんだとかってこと
も、ね、やっぱりキャラクターを区別化させるための味付けの変遷ということもあるわけですよ。
はいはいはい、はい。
で、それじゃあ最初に見るって、現代の人はちょっともうピンとこないかもしれませんけど、時代劇でね、必殺シリーズってのがあったんです
。必殺シリーズ知ってますよ。
はいはいはいはい、今も好きな方いらっしゃいますね、ええ。あれじゃあ何見てたかっていうと、結構ね、みんな武器なんですよ、あれ。
武器か。
うん。あ、じゃあどういうこと、まあ、暗殺の武器ですよね。
はいはいはい。
そうすると、あれもシリーズ長寿ですから、それを見ていくと、基本やってる行動は同じなんだけども、武器が例えば仕込み杖なのか、うん、その仕込み杖を、例えばそのステッキなのか、鏡のグリップなのかとかっていう話だけになってしまうんですけど、この構造を見ると、現代のアニメの武器を持っているというようなものって、やっぱこれなんだよね。
キャラクターと一緒
で。キャラクターの味付けっていう。うんうん、
そっか、でも確かにな、マスター・キートンに、赤い風っていうなんかスパイが出てくるんだけど、うん、赤い風は武器を持ってない殺し屋なんだよね。うんうん、必ずそこの、なんか現場にあるもので、ターゲットを殺すっていう、で、証拠を残さないみたいな、やっぱプロがいるみたいなね。
う
ん
う
ん
う
ん、
必殺シリーズにももう腕の力だけでみたいな
あります
ね。腕とかね。うん。肉体でやるっていう。
作品をどのように見せたいのかというような位置づけになるんでしょう。はい、リアルに寄っていくと、だからバレちゃまずいんだもんっていうことになったら、うん、証拠は残さないっていうところが大前提にあるわけですが、うん、道具も持ち込むことはないだろうっていうのもありますし、一番最初に話した、じゃあリアルに寄せたからいいのかそうではないのかって話になってしまうと、うん、ガンダムも一緒なんですけど、結局味付けをね、変えていくと、戦争の兵器っていうことで考えると、あんなのあり得るは、あり得ないでしょうっていうふうにも言えるわけです。
確かに。だからもうファンタジーのものとして割り切るか、うんうん、それともリアルの延長のものとして見るかっていうのは、うん、作品のリアリティラインよ。
ロボットだからそういうことということではなくて、うんうん、結局ね、その、メンテナンスっていうのが必ず出てくるわけですよ。
出てこないと思う。必ずね、まあまあ実際使ったら。
そうなると、チームで何か道具を使うってなった時に、ガンダムで考えると、ヒーローの使ってる銃と、あの、刹那の使っている銃が違うっていう風になってしまうと、いざという時、共有化ができないって話になるんです。
おー、あー、そのいざという時、
これ戦闘で組み立てていくったら、命取りになりかねないって部分もあるわけですよ。
まあ、要は、俺と国さんで使ってる銃が違った場合、
うん、
国さんがじゃあ例えばやられました。
うん、
で、俺は銃を失いました。
そう、
国さんの銃使えるかって言ったら使えないだろうと、うん、
っていう可能性もあるわけ。弾薬だから、弾薬を共有化するってそれがあるわけですよ。
はぁ、うん、
これも北と南、あ、北と西で分かれてたわけですから。NATO、弾薬とワルシャーパクトとなるわけです
よ。もう知らない。知らない専門用語が普通に出てきてる。
だから作ってて、それに気がついているという方は、形は違うっていう風になっていても、うんうん、普通の人は違う銃だから使えないんじゃない弾薬はと思っても、いや、調べると弾薬は2つとも9ミリ口径ですというのが、やっぱ調べられてるわけです。
9ミリですね。
うん。
調べられてる。
はい、うん。
なるほど。
そういうのがあるわけです。だから、最近のでそこが端的に出ているなというのは、まあ原作ものでしたけど、黒田洋介さんがあのシリーズ化されたヨルムンガンド。
ヨルムンガンド、
はい、あれは武器商人のお話で、ね、やっぱりいろいろな荒事をくぐり抜けていくって話ですけど、はいはい、途中から、武装を全部変えるって話になるんですよ。
うん、
で、マサダっていう銃をみんなに同じものを配るんです。それでやっぱりそこで、あの、姉さんが、いや、これで共有化が図れるなと一言、ポロって言う。楽になるって話になるんですよ。これ当然なんです。
そんな風に見てなかった。
一個のミッションをやるときに、誰か倒されても、銃がなくなっても、もう共有できるだと、うん、ハイヨット、弾倉を上げればいいだけだと。それで共有化ができる。
そう、リアルで考えると、その弾薬も買わなきゃいけない、いつ、どこで、どのくらい買うっていうのが、
そっか、
まとめて一種類であれば、発注が楽になる。
なるほどね。発注のことまでは考えてなかったですよ。
あるし、そのロボット、戦闘機もそうなんですけど、その、優秀な道具として考えたときによ、あの、求められる機能としては、機構が複雑ではないっていうのも絶対あるはずなんです。
ああ、もうシンプルに使える。
そう、シンプルに使えるというか、まあ複雑でもいいんだけど、それがいくつもあると直せない現場でって話になって、
なるほど、なるほど。
一個にしていれば、 情報共有は一つで済むわけです。この銃直せればみんなの直せるっていうか。
なるほど、なるほど。
全員のは直せないっていう風になってしまうと、それは命取りになるっていう話になるん
です、うん、はいはい、先生先生。うん、じゃあ、はい、例えばガンスリンガーガールね。みんな持ってる武器違いますよね。
違います。
っていうことは、あれはどっちかというとやっぱファンタジーだと思っとけ。
ファンタジーでしょうね。
なるほど。
もしくは、もう完全に、
この人めんどくさい。めんどくさい。ファンタジーでしょうね。うん、
だから、それあれはだから、
実際ある銃を使ってるけれども、うん、正体としてはありえないっていうことなんだね。
軍隊の動き方ではないっていうのは、あれはそうなんですよ。暗殺部隊ですから。言ってみればその女の子、銃を扱っている女の子もそこでダメだったら切り捨てるっていう設定になってる。
はあ、はあはあ、
そっか、生き残る前提じゃないんですね。
う
ん、
だから言ってみればその、作戦自体もワンオフという考え方なんでしょ。
ワンオフって何ですか？
もう一回こっきり。失敗したら全部バラしていいっていう考え方。戦争ってそうはいかないじゃないですか。
知らねえよ。そう、戦争あるあるみたいに言われても。
そうなんですか？
長期化を避けるという意味です。
はい、はいはいはいはい。
でも、長期化を前提に行動しているのか、長期になると思いませんでしたから、この装備でしたっていうのが、指揮官の無能さ、有能さになってくる。
へぇー。
いや、本当はだから長期化させないよ。させないのが一番いい、有能な政治家であり、指揮官なんだけど、なってしまった時に、弾薬がバラバラですっていう風になるか、いや、全部使えたからっていう風になったら、どちらが兵隊を守れるか作戦だったかって話になるわけですよ。
ああ、なるほど。いや、なかなか本題にたどり着きませんね。
そう。前置きの話になりましたね。武器の話だと思ってたんですけど。
いや、でも大事ですね。その前置きは大事です。うん、大変大事。はい、
まあ、だからその、
論点整理されましたよ。
演出としては、ほら、味付け決めポーズっていうのがありますから、じゃあ、完全にその、100% の意味で、その、ヨルムンガンドがトップで素晴らしいのかって言ったら、そんなことはないと思うんですよ。うん、人によりますから。
ファンタジー。だからこそ、国井さんはあり得る、うん、あり得ないとかじゃなく、うん、この武器は考えさせられたっていうことなんですよね。
うん、それもあるから、窓側の目が見たって、武器が違う理由なんかいまいちよくわからないんですけど、
確かに。
それは決めポーズですから。
まあ、窓側はやっぱり弓だと。
うん。
もう豆さんは鉄砲だと。
そういうのは似合うと。
はいはいはいはいはい。
これだからいろんなもん持たせた方がいいでしょ？
や
り、かっこいいじゃないですか。
そうだね。うん。
昔のもので言うと、だからその、どっか戦隊特撮ヒーローに寄っていくっていうのはサムライトルーパーっていうのがありましたけどね。それも完全に鎧を着て、ただ武器がみんな長刀、もしくは短剣、槍。弓とか、うん、槍とかね、ありましたから、
はいはいはい、
その味付けのラインに、みんながみんな侍トルーパーを模しているわけではなく、なっちゃうんだよね。
なるほどね。
それはルールがエンターテインメントと同じだから。
質問、
うん、はい。
日本刀と剣はどう違いますか、う
ん、剣とは
西洋の、そう、まあ、ソードですね、こういう。
それだから文化的な違いなんだと思います。
あ、もうそれだけなんですね。うん、やっぱ使いよう、用途は一緒ってことですね。
用途は一緒だと思います、うん。で、よくそれで言われているのは、内筋力の差だとも言われ
てます。いや、よく言われてないと思いますよ。よく言われてます内筋力の差。
内筋力っていうの僕初めて聞いた。
もともと持っている筋力、だから肉体の強さってあるんですよ。西洋人ってもともと日本人ははるかに強いんです。
筋肉が。
で、アニメとかで、映画とかだと、日本刀、刀、バサー切れるじゃないですか。うん、あれ自体本当はそんなないんですよ。
は
あ、その、はあ、戦国のものもよく言われますけど、基本だから、バットのようにして叩く、振り下ろすっていう作業になるわけです。
うん、
で、これも2、3人、そういった血しぶき浴びてしまうと、血油っていうのがつきますから、ほとんど切れないって言われる。そうするともう、つくしかないっていうこと
なんですよ。なるほど。
そうするとその演出上の嘘っていうのはありますけど、だから日本人はか、西洋人は力が強いから、その、斧だとか、それに近い状態で振り下ろして強い。
ああ
。どっちもできるっていうんだけど、日本にそれほど力がないから、スルッと抜けるっていうようなものに行き着いたのではないかと言われていますよ、
ね。言われてるんだ。
僕は昔そんなものを読んだような気がします。
何に書いてんだ
面白いなぁ。そうなんですね。はい、わかりました。はい、じゃあ、国井さん、まあ、気になる武器、もう今日は、
うん、考えさせられた
いくつぐらいいきます？
5 つ、まあ、いっぱ
い、5つぐらいいっときます？まあ、いけるとこまでいきましょうか、うん、じゃあ。
うん、
じゃあ、まず、
ね、
ランキングじゃなく、どっからでもいいです。
どっからでもいいです。
この武器考えさせられましたって。
だその物理法則ということで、
はい、
おって思ったのは、アニメならではでもありますし、これね、古い作品なんで、その全く同じものが出たなっていうので、あっと思い出したのが、 とある科学のレールガンってあ
るんですよ。
レールガン。
あれでね、主人公の中学生の女の子が、まあだからアニメ的な特殊能力者。
うん、
もう常人とはかけ離れた肉体を持ってると思ってください。筋力だと思ってください。その子が何をするかっていうと、500円玉を持ってるんです。
うん、
で、それをね、500円玉親指で弾くんですよ。
うん、
そうすると、それが弾丸のように飛んでいって、相手をなぎ倒すっていうシーン。
はいはいはいはいはい。
これってだから、アニメならでのあの嘘だけども、うん、それだけど、あの、先ほど話した大砲と同じように、発射するエネルギーを持っていれば可能なんです。でしょ？
そしてちゃんと飛び道具。
飛び道具としてだからそれを使ったという。
500円玉？
500円玉でした、
ね。考えさせられたように。一発目
それは、というよりは、作品の演出上、これはよくできている。
なるほどと思った。
500円。最初にあげたのが500円なんですよ。すごいな、うん、そういうことか見てるんですね。
発想としてはこれだから2013年、4年の話、はい、あの2年くらいでしたけど、うん、91年、90年ぐらいね。
23、4年前、
うん。これ OVA だったんだけど、知ってる方いれば、総流伝っていうのがあったんですよ。
総流伝。
田中栄義樹さんでしたっけ、うんうん、原作。だ銀英伝を書かれてた、
うん。はいはいはいはいはい。
あの方の少女シリーズで、その総流伝。だから、4人かな。竜の生まれ変わりだみたいなこと言われてるイケメン美男子がいるわけ。
うん。
でそれが悪と戦うわけですよ。で、竜の使いだから、もう人間とはもうかけ離れた力を持ってるわけ。それはまあ作品見てるとわかるんだけど。それで次男坊だか三男坊だか武器も何にもない状態ですよ。さあどうしようってなった時にポケットの中まさぐったら500円玉があった。で、それどうするかって言うと、俺も、500円もらえたら、ジュースでも買うのかと思ったら、ピンって弾いて、ズギャーン！
おぉ！
これを見て、これ考えた人、天才だ！
まあ、思わないですけど。
合ってると思うよ。
合ってるとは思わないです
いや、絶対。
何が合ってるんだ
現実にはありえませんけど、それは物理法則としての武器って考え
た。アニメならではの、そのファンタジーな肉体を持っている人が、超人的な肉体を持ってる人が、性格無比に、500円玉で相手を
仕留める。そうすると武器にもなるって話なの。それ以前ってやっぱり超能力って描き方になっちゃうから、
そっか。
そう、キラッと睨んで、目が光ったらボーンとか行くとか、ガーってやられるって話だったんだけど、これ明らかに描き方違うでしょ。
そうだね。
物理法則に則ってるんです
よ。うん。あくまでギリ物理ってことだよね。
でも、核にあるのは、竜の力持ってるからって、そんなバカなってところ。
まあでも、やっぱ筋肉すごい研ぎ澄ましたら、もしかしたらみたいなのあるよね。
で
しょ？だって石投げるのでもかなり威力あるじゃないですか。
プロの野球の選手が、ほんとこれくらいの石を本気で7メートル先に当てるのと我々とでは全く違う。それか武器として認定はされてしまうだろう。ボクシングのパンチなんかもそうですよね。あなたのはもう武器ですからっていうふうになるってのはそういうことなんですよ。
だからまあ、ダビテとね、ゴリアテの戦いの時もなんか、石投げたって言うじゃないですか。
うん、
だから石だって武器になるんだって、500円玉、なるかみたいなことだね。
それも金属製でこんな薄いもので、それをシュパーンってやったら、かっこよかったわけです。
当時の国さんはもうビンビン来たわけです。
俺には銃の力はないのかまだ早いみたいな。
当時からだったんですね。当時からですよね。
非日常系の中で
ですね。はいはい。なるほど、なるほど。
もう一つこれ演出論に近い。
100円玉。
武器ということを考えると、はい、これもだから作品的に考えたよくできているなってこと
で。もう500円玉は終わった。
500円玉は終わり。
次、2番目。
いよいよ本当の武器になりましょうね。
はい、
これ SF、その、新式と旧式の対比。という見せ方で、ウォーってなったのが、コブラですね。
コブラ？
コブラ。アニメで言うと、スペースコブラという作品
なんです。出先監督。
そうですね。これももうだから30年ぐらい前になってしまった。
古いやつですね、
うん。そう。宇宙海賊のコブラという男が、まあ、あの、相棒のアマロイドレディと戦っていくっていうお話なんですけど、うんうんうん、そのコブラっていうのが、持っているのが、あの、武器がね、まあ非常に印象的なサイコガンと言われている、
はいはいはい、
これ全く空想上の鉄砲ですよね。左腕に仕込んであるんです、鉄砲が。
ね、あるね。キービジュアルがそうですもんね。
ガチョンと左腕のなんか、あの、あれは、義手を外すと、鉄砲のようなものが入っていて、それは精神エネルギーが変換されて、 弾丸、レーザービームのようにドキューン、ドキューンって出ていくという話だったんです。それもまあ実にかっこいい。左腕が武器なんて、うん、なんてかっこいいんだと。
当時からね。
目を輝かせていたんですよ。
当時は。そうです
ね。いわゆる SF 作品なんです。宇宙船が飛び交っているずっと未来のお話っていうところで、最強の敵と言われるクリスタルボーイってのが出てくるわけですよ。で、そいつには無敵だと思われていたサイコガンが全く通用しないってことが分かる
んです。どうすんの？
ガラスのような体でできていて、つまり、その世界の中では当たり前になっているレーザー光線が跳ね返る中で屈折して、重要な機能なところに当たらないというサイボーグだってことが分かるわけです。さあ、コブラ困った。
どうする？
視聴者の俺も困った。コブラどうするんだ、これは。
素直な視聴者。素直な視聴者ですね。
その時に最後の最後で、そのクリスタルボーイを倒したのは、パイソン357マグナムってのを使うんですよ。
ほう、はい。
これは実際にあるコルト社製の、うん、拳銃です、うん。昔のリボルバーと言われる非常に旧式な、うん、今でももう旧式になってしまっています
。もう一玉ずつガチャってやって
るんですよ。そう、6発入ってガチャッバンバッバチャッ。それはなぜかっていうと、レーザーは光だから曲がっちゃうんだけど、物理的に飛ぶものは、それはできないんじゃないかってコブラが気がついて使うわけです。
お
で、やられた、クリスタルボーイも、そんな骨董品行きのものを持っているとはどちゃみたいな。
あかっこいいやられ方。
そう。これってじゃあ
パイソン。それはもう往年の拳銃ファンも喜びますね。そう。
だからパイソンかっこいいからパイソンを出したっていうだけじゃこの多分語る人は得られないと思うんですよ、うん。最強でかっこいいと思っていた空想のレーザービームが使えないっていうのだった時に、ものすごい旧式なものが逆に通用した。
対比があるから。
そう、対比があるっていう風にあったわけ
です。すごい、ちょっと素晴らしい
ね。確かにこれは。
かっこいい。
震えた。う
ん。そして国さん気持ち悪いです。
すごい。かなり気持ち悪い
そうですね。
今気づいたらずっと黒い手袋してらっしゃる。
ねえ、そうなんですね。
漏れないよ。
そうですね。国さんは何かが漏れるんだそうです。手袋取ると何かが漏れるんだそうです。
来年からの天国先生ヌーベーってなります。
天国先生。
すぐ脱いじゃうんで。
次行っていただいていいですか。
あ、いいです。
次
行っていただいて。その間ちょっと新しいものも触れますけど、はい、新しいものと旧式ファンタジーとの対比っていうのを見せるのが、最近だったらフェイトのゼロとかね。
フェイトゼロ。
あれは魔法っていうのを使うけど、それは無限ではないんだと。自分の体を削ったものを魔法試燃料として火薬として入れてるから弾薬数に限りがありますこれはっていうのと使っている銃もあれコルトコン、あ違うトンプソンコンテンダーというね、うん、非常にマニアックな銃を使うわけですよ
知らないけども、
うん、だそれはだから一発撃ったら一発もう一回入れなきゃいけないっていうのを演出として不便なものを意識的にそこに置くことによってもう完全にだってワンホイいわゆるスーパーロボットみたいになっちゃう魔法に旧式なものが対抗する。
やっぱそこ、ロブチさん好きとかもあるのかもしれないですね。
う
ん、
ありますよね。うん、その辺がトライガンなんかもそうなんじゃないかなと思います。うん、SF だからこそ、あれは架空の銃でしたけど、中折れ式という非常に昔なクラシカルガチャンって開くようなものを持たせてるっていうのはそういう部分があるんです
よ。かっこいいみたいな、ね。
かっこいい。
なるほど、なるほど。
あれはあったわけです。
それは考えさせられた
わけ、ね、うん、考えましたね。よくできてるなーっていう
こと。よくできてる。
よくできてる。上から目線ですいません。
よくできてる。
うん、感動しちゃうわけ、うん、
考えさせられる方向性が全部違うんですね。
そうですね。ああ、なるほど。この手があったかみたいなことなんですね。うんうん、はい。
いや、まあ、銃器仲間は知ってるけど、ここでこういう使い方ですと、この銃がこんなに輝いて見えるのかみたいな。
ああ、なるほどね。
だから演出家すげえ、脚本家すげえってのもある。
ああ、なるほど。
これは映画のあれなんかもあるんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。
いや、面白いですね。こういう話聞くとね。う
ん、じゃあもう一つ、じゃあ次行きましょう、うん。
はい。
これはね、武器というよりは装備っていう風になるんだけど。
装備
これすごい。これも古い作品からもうあえて出していきます。これはみんな知ってるでしょ。ルパン三世のね。
ルパン三世、
うん、カリオストロの城でね。
カリオストロありますね。
鍵縄を使うんですよ。
鍵縄。
うん。フックがついている伸縮自在のロープ。
あ、あります
ね。シャラシャラシャラシャラシャラ。
ありますね。
ちゃんと。あれが僕には衝撃だったわけです。
あれ超かっこいいじゃない、うん、
でしょ？
あれ超かっこいい。
でもあれじゃ武器かっていうと武器じゃないんですよ。彼の装備品なんです。うん。
うん、確かにそうだ。
そうですね。
確かにあれで敵を攻撃するとかじゃないもん
ね。うん、そうなんですよ。だからそれを見ると、
ベルトのとこでまた。
そう、ベルトのとこ
で。巻き込むのも
いい。あそこはだからファンタジーじゃないですか。
確かに。
どう考えたって物理的に人間、あの時にはもうクラリスも抱えてますから、大人、成人した大人二人を、これだけの幅のもので支えるっていうのは、このバックル自体も無理だし、うん、糸そのものの強度だってあるわけがないはずなんです。そこをね、っていうところです。
なるほど。そこはやっぱりファンタジーとして、こういうのあると、
うん。見せ方としても素晴らしいなと僕は思ったのは、だからルパン三世、あれも第2作ですから劇場。ルパン三世は悪さ P38 だろ
う。そうだね。
あっても
武器は。
うん、最初に、武器を使わせるのはやっぱりコンバットマグナムを持ってる事件が撃つんです。あ、その後ルパンは女の子を救うために縄を使うんです。
はいはいはい、あったあった、
あれもキャラクターのイメージとしても、だから原作ファンからするとなんだこれはっていう声もあったとは思いますけど、イメージとしてこのルパンは人殺さないんだってなんとなくわかるわけです。
はー、
なんとなくわかったんだ、グミさん。
イメージとしてね、多分これは何回も見てるから
まず撃たないんだと。うん、でもう撃つのは次元でも立たせようと、そこは、
うん。多分そうなんじゃないかなとは、後々気がついてくるわけです
よ。なるほど、確かに。
で、不自然さはないですけど、だから、城に忍び込んだ時に、その愛用の銃である銃が溶けてなくなっちゃったという状況に持たせるわけですから。
そうだ、
これはこの監督さんは、この人には撃たせない。撃たせないところで、ルパン三世というのはどう頭を、使って、どうこの難記憶を切り抜けていくのかっていう風になった時に、はいはいはい、鍵縄って、もう、万能機みたいなもんじゃないですか。
確かに。
うん。
地底に落とされても引っかかってるし。落とされ
てもすごいでしょ。
クラリス助けに行くときも使うし、うん。うん。そうですね。
あれがだからその利便性に気がついている作家がいる。素晴らしい。誰ですかこれみたいな。シュン宮崎シュンなの
当時のクリス
さん。
シュン読めないですからね。
当時からそういう子だったんですね。
う
ん
う
ん、
それはなぜかっていうと、その、まあ、公開当時ではないですけど、その、テグスのワイヤーっていうことを考えると、もう必殺、先ほど言いました、必殺。
確かに仕事に。
そう、はいはいはい、そう、やっぱりイメージとしてはどちらかというと暗殺機、人を殺すための道具って用いられがちなんです。これは悪いとは言いませんよ。うん、アニメの中でですよ。うん、今だから赤目が切るなんかもいるでしょ。はい、ロープっていうと、そのシュルシュルシュル、キュンっていうの
が、そうだね。
それもかっこよく見えるんですけど、だからカリオストロの城ってそれは違うと。救助用のロープっていうことを、風に見えるわけですよね。
は
ぁ、うん。
あれまたね、その、向こうの塔に飛ばすときにまた、こう立てるんだけど落ちちゃってっていう。うん、
そう。
あのあたりもなんか、カラカラカラって割と軽めの音するんだよね。
ああ
、ああいう、こういう音するんだみたいな、うん。だからちょっとなんかワイヤーみたいな感じなのかなとかイメージ、
う
ん。
思うよね。
手よく切れねえなルパンみたいな、うんうん、思ってたの思います、思い出します。
そういうものだから装備させておく、
考えさせられますね、
考えた、武器として使わない
装備、
うん、うん、だからそれはそのバックルの中にモーターを仕込んでとかっていう風になると、うん、最近のバットマンなんかはやっぱりそれ
そう
描いてはいないけど、はい、やっぱりインタビューなんかを見ると実際にああいったものを研究開発されているし、ただやっぱりモーターがでかくなってしまう、そのエネルギーソースどうするんだって話に行き着いてしまうわけです。
面白い、考えたことあった？松崎武器。
あるわけないじゃないですか。
まあそうだよね。主に女の子のことしか考えてない
もん。本当ですよ。
確かに面白いですね。
はい、そう
そう、続いて考えさせられた。
考えされた武器っていうか、まあ、普通に見てかっこよかったなっていうのも強いですけど。
それ聞きたいですね。
それが一番、ね、うん、強いですから、
ね。それからね、プロテクター類っていうのもあります。道具として武器を持つのではなく。
プロテクター類。
うん。だからまあ、鎧甲冑の
部分に入るんですね。はぁ、
うん。僕はだからこれアニメのまあ漫画が最初でしたけども、漫画というかもう映画になっちゃうんですけど、北斗の拳とかっていうのは僕は大きかったですよ。
北斗の拳、
そうするとやっぱり、あちゃちゃちゃちゃちゃのイメージが強いんですけど、うん、あの人ね、なんか肩にこういうなんかプロテクト製
品。
あれプロテクト、
うん、まあ映画で言うと、まあマッドマックスという作品があって、うん、ライダーが使う肩当て。っていうのをその映画の中で着るんだけど、それをさらに誇張して、こう、肩がピョーンと出ているような形で、ゴゴゴゴゴゴみたいなのが、えらくかっこいい。
装備として、
うん、
だからプロテクター類。
80年代後期ぐらいなんですか、少年ジャンプ。あと、ウィングマンっていうのもあるんですよ。これはだから、
ウィングマンね。
うん、ヒーローアクションものでしたから、武器というのも重要なプロセスで出てくるんだけども、作品を見ていくと、アニメでは最後までいきませんでしたけど、その、怪我をしたと。 で、このむき身のまんまじゃまずいっていうんで、その主人公のヒロのケンタムっていうのが、ガードするための武器っていうのも考えなきゃダメだっていうふうに、主人公が考えるわけ、やっぱり。で、あの、ガーダーシルエットっていうのを作るわけですよ。もう、だからプロテクターですよ。
はいはいはい。
だそれがもうロボットのようなんだけど、ところどころはウィンはヒーローのまんまで、えらくかっこいい。だからその人間、
人間。そうなんだって、フェイントセイヤーのクロスだってかっこよかった。
かっこよかったですよ。
うん。
だそれは多分バランスなんだと思います。フェイントセイヤーもかっこよかったんですけど。
群れそうだなとか思いましたけどね。
うん。うん。ありました。だからそれは多分全体のバランスなんですよ。ただ、あの、僕はそんなに、クロスにはそんなにご就寝にはならなかったっていうのは、下はね、T シャツに、本当に、
ジーパンみたいな。
ジーパンみたいなね、こんなズボンなんですよ。
うん、うん、うん。
それはどうなのか、高田先生っていうのが。
なるほどね。そこは国さん的にはタイツ的な、
そう。全身タイツというか、だかそれもバランスだと思います。股間部のスカートとかっていうのをどうのように処理するのか。武器をつけてしまえば、ね、飾りとしてはかっこよく見えますけど、クロスで考えるともうおかしいってなる。あれ拳で戦うからかっこよいです。
はいはい。
でね、ウィングマンっていうのはやっぱりそのヒーローですから。で、当時としてリンクしてる特撮ものが何だったかはわかりませんけども、武器としてそのプロテクターをまとうっていうのが、あれはだから左右非対称のデザインだったんです。
それはちょっと斬新ですよね。
斬新でした。で、その後になってくると、ウィングマンの場合はソーラーガーダってもっと強いのがパワーアップソースとして出てきて、それはもう完全に左右対称のデザインになっていて、それもかっこよかった。
なるほど、なるほど。
インタビューとか読むと、やっぱりその特撮の宇宙刑事シリーズなどの、
はいはいはい、
あの、印象もあったんではないかなっていうのもご自身もらって。
それで国さん当時見て、これは洗練されてるなと思ってた。
思いましたね。かっこいい。素直に、だからウィングマンのガーダーシルエット欲しかったんだもん。
ああ、そうなんだ。
うん。作れないかなと思って、段ボールとかでやった記憶ありました
ね。何でも作ろうと思うんですね、
マジ
で。国さんはね。
だこのラインでいくと、先ほど話も出ましたけど、サムライトルーパーってのは、もう、まんま、鎧。
そうだね。
うんうんうん、でも、その現代的な味付けのデザインだし、武器も大きくなってるし、色付けとしてはもう完全に特撮寄りですよね。赤、黄、青、あるっていうのが。その分かりやすさっていうところで、多分チョイスされたんでしょう。今現代はその流れに乗ってる分かりやすさだからっていうところなんだと思います。
なるほど。
このロジックで見ていくと、今のいわゆる水着鎧。今の IS だとかね。
はいはいはい、はい。
俺ツインテールのテイルギア。
水着アーマーみたいなことですね。
水着の上になんかガチャガチャくっついてる
はいはいはい。
いうようなものは多分このラインになるのではないかな
と。なるほどね。鎧師の中で位置づけるとそうなるんですね。
発想としては女の子にその水着的なその体のラインが強調される、うん、あのインナーに、あのロボットのようなプロテクターをつけるのが、まあ、いわゆるメカと美少女萌えっていうのがあって、ガンダムっ子だかなんだかっていうのはやっぱあったらしいんだよね。
なるほど。
ガンダムの当時から。だからガンダムの角だけ女の子につけてとかっていう。だからそれが、その、車田さんのセイント星のクロスとのオーバーラップしてるのか、僕はもう時系列的にはさすがにわかりませんけども、あったらしい。だから武装新規とか、あのラインなんだね。だそんなにだから、趣味思考としてはみんな変わってないっていう部分もあるわけですよ。
ちょっと考えさせられます。これだけ歴史が入ってるとね、
う
ん。
いやもう、多分思ってたのと多分全然違う武器がいっぱい出てきました。
まさきはどういうのか想定してた？
僕は、あの、本当にその、ヨルムンガンドとか、その、ブラックラグーンとか、うん、ああいう、その、銃をいっぱい、その、ガンアクション系の、あの、作品がいっぱい出るのかなと思ってたら、うんうん、まさかレールガンの500円玉から入るのか、
ま、そうですね。面白いですね。
はい、面白い。
達人は見方が違うんですよね。
これだから、水着鎧ってことを考えると、鎧自体はつけてませんでしたけど、僕はまあ古い人間なんで、古いものを読み解いていくと、昔ね、鎧水着じゃないんだけど、本当にだから、女の子のもう死体が、こう、あらわになっているような格好で、宇宙で大活躍するというアニメがあった。アニメにもなりました。これ、ダーティーペアというのがあるんです。
ダーティーペアあるね。
このフラッシュとか、いろいろこう、OVA 化もされるんですけど、僕が言ってるのは一番最初のものです。で、これ、アニメ化もされて、その時に僕はもう原作読んでたんで、その、水着鎧だとかっていうのもいろいろ見てると、やっぱ不自然なところっていうのは突っ込みどころとしてあるわけじゃないですか。水着って普通戦うんだったら皮膚隠すでしょって思ってるわけ。でもまあ、これはこれで、って見てましたけど、この、 ダーティーベアを書かれている、高千穂遥さんって言われて、これはだからクラッシャー・ジョーっていう作品の原作者もあるんですけど、これ読むとね、ダーティーベア、その説明がされてるんです。ダーティーベアはその、いわゆるバニーちゃんみたいな格好じゃん。ホットパンツ。うんうん、で、銀色ブーツ。
そうだね。
で、本当何このブラジャーだか、水着なんだか分かんない、
うんうん。よく分かんないやつ。
たわわちゃんですね、うん、みたいな服を着てるんだけど、これ原作を読むと、なんでそうなってるかっていうのは説明されてるんですよ。SF だなと思ったのは、その、当然 SF なんで、使っている銃器、鉄砲、武器っていうのは、基本、ビームなんです、
うんうんうんうん。
で、ビームがその彼女とかにかすったりするじゃないですか。普通OK なんですけど、はいはい、彼女しないわけ、ダーティペア。なぜかっていうことは、ビーム用のシールドになるクリームを塗ってるって記述があるわけです。
クリームを塗ってる。
そう。それを塗っているから、私たちは、まあ仕事も取るためだし、若い19の女の子なんだから、もっさい服なんか着てられないわよ。っていうのも整合性がある。
なるほど。
なるほどなな
るほど。
そういうことガテンガテンガテンって
。当時まだやってないですよ。
うん、
あ、そういうところを見てるんですね。
うん、SF 作家さんっていうのは多分、そのアニメとは今とは違いますけど。その先行ったらこうこの不都合さが出てくるってそこをロジックでもしくは現代の科学でできそうなものはないかとかっていうのがあるんじゃないですか、
ね、なるほどね
っていうのはだからダークティーペア読んでて思いましたしここねアニメになってくると原作と違うとかそういうことではなくて僕がずいぶん前ですから記憶をたどるとその耐熱クリームの話はしてなかったような気はするんだよなと思ってただじゃあアニメのスタッフだと仮に仮定しましょうよ。それいちいち描写で言えるがさ、いらないんですよ。
いらないよね。
な
そうだね。
見るとこここじゃないんじゃないですか。
なるほど。
っていうところもあるわけですよ。
ただやっぱりそういうね、武器装備好きからすると、うん、あ、そうなんだと。
そうなんだ
と。設定大事なわけですね。
設定ですね。
なるほどと。
うん。面白いと思いましたね。
ありがとうございます。じゃあ最後、
最後、最後、もう二つ、
はい。いや、じゃあいいです
よ。さらっといきます。
いや、全然いいですよ。
はい、もう一個はね、その SF っていうこともありますけど、これロボットもんでね、ただロボットじゃないんですよ。青木流星 SPT レイズナーっていうのがあって、
うん、
これロボットが出てくるんです。でも、僕武器としてすごいなと思ったら、その中にね、VMAX っていう機能があるんですよ。
VMAX?
これね、パイロットが乗ってるじゃないですか。主人公ですよ。悪というか戦ってるわけです、
はい。
で、これもうやばい。でも主人公心優しいですから、敵倒したくない。
うん、
僕はもう嫌なんだってなった時に、ロボットの方が勝手に暴走して、機体を守ろうとして相手を殺してしまうんです。
おお。
そう。だそれがまあすごい強いというようなイメージで描かれるんですよ。それをだから総称して VMAX の機能。
はい、はいはいはいはい。
それ作品を追っていくと、そのレイズナーには、ものすごい重要な情報が隠されていて、それをまず守るのが、そのコンピューターの中に仕込んであって、もう一個の人格を持っているフォロンっていうプログラムがあるんですけど、それが管理をしていて、エイジっていう主人公が死んでもそれは関係がない。私はこの機体を守るのが役目なんだっていうこと。
エヴァのコアみたいな。
そう。だからエヴァンゲリオン見ると、VMAX とかも知ってる方なのかしらとか思うわけですよ。
ああ、もうだから国井さんからしてみたらもうエヴァはもうそういうものなんですね。
うん、だこれってコンピューターで言うとシステムが人間とは違うその操縦の権利を奪ってしまう。で、任務を遂行するという面白さじゃないですか。
ああ、まあでもサイコパスもそうですね。
そう、だからそれもあるんですよ。そういうところ、だからシステム、能力とは違う、そのシステム、社会のシステムで武器を見るってなると、そういうものも出てくるってのがあるんですよ。
ああ、なるほど。
この源泉を紐解くと、アニメにもなりましたけど、神林長平さんのね、戦闘妖精雪風。これ10年ぐらい前アニメにはなった。
はいはいはい、雪風。
原作は、78年、79、80年ぐらいなんですよ。これのその戦闘要請雪風っていうのは、もうほんとパイロット乗ってるんだけど、その敵の情報を視察した後、その情報を必ず持って帰らなきゃいけないから、まず第一に優先に考えるのはパイロットではなく自分の機体だっていう。
なるほど。なるほど。
これをだから知ってる人は、レイズナーを見た時に、これまんまですね。っていうのが話があったらしい。
人名より情報。あくまで操縦士。
そう、だからそうすると、インスパイアされてレイズナーに落とし込んだって考えたときに、源泉は何かっていうと、やっぱり、すごいバリッバリの SF なんで。それも紐解くと多分、2001年宇宙の旅なんかあったわけでしょ。
そうだね。
コンピューターの暴走。だコンピューターという、
制御。
機材が出てきたときに、これ本当に 100% 信用できますか？その道具として。
まあだから操縦士も武器の一つっていう考え方になるよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなってくる
わけです。ああ、面白いですね。それ考えさせられたわけですね。
考えましたね。 考えさせられましたね。で、じゃあ最後。
最後。
この先ほど一番最初にも言いました。うん、武器って結局、攻撃することで防御にもなるっていう矛盾にもなっちゃう。
そうだね。
攻撃したくないんだけどっていう風になった時の、うん、その矛盾を描いた、それもすごくシンプルに、天才の技だと思ったのが、ルローニ剣士の酒場刀です。
酒場刀ね。
すごいと思いました、あれは。
はいはいはいはい。うん、すごいと思った。
源泉があるのかどうか僕は知りません。うん、時代に詳しくないんで。うん、ただ見た時に、その主人公はもうその殺し合いに疲れちゃって、僕はもうとにかく人殺しは嫌なんだってなるけど、何の武器もない、力もない人は結局武器持ってる奴には負けちゃうっていうのも嫌というほど知ってる主人公なんですよ。
うんう
ん、そうすると刀は刺すんだけど、その時点でもう矛盾じゃないですか。
そうだね。
でも刀っていうのは鉄の棒だと考えれば、それはもう金属バットと同じですから、振り回せば強力、もう凶器にもなるわけです。うん、でもまあ物は切れませんよねっていうなると、はい、当然こう払った時には切れないけども峰打ちという形になるけども、ガチャッと返せば刀になるんだよっていう見せ方っていうのは素晴らしいと思いました。
殺さないけど叩く、
うん、人を守る刀、
刀
酒場刀、
うん、
確かに酒場刀は衝撃でしたね、
うん、だ使えば使うほどもう持ってるだけでそれはこれって矛盾なんですっていうのも、だそれは主人公もそうじゃない、平和のためにって一心思主としてやっていたけども、それはっていうのもあるし、それ逆の立場から見れば、幕末からも見れば、幕末一心からも見れば、多分そうなんでしょうって話ですから、武器の矛盾性っていうのを視覚化したみたいな。
いや、そうは思わなかったですけどね。坂場と見て武器の矛盾性視覚化して思わなかった。それは思わなかったですけど。
僕は膝から倒れてしまいました。参りました、ワッキー先生。
なるほど、もう坂場とやべえみたいな。
やべえ、超欲しいみたいな。
なるほど。それはでも考えさせられますね、文字通り。武器とは何か。
あったのでしょう。それで普通の、あの、多分刀にしても、あれだけ面白い作品ですか、多分通るんだと思いますけど、常に力の行使というものには矛盾がはらんでしまう。
なるほど。
でも、力がない、武器がないっていうことは、まんまやられてしまうことでも、イコールでもあるのではないかっていうところの矛盾ですか。
なるほどね。いや、面白いですね。
面白いな、よくできた。
坂場と。はい。
最後にようやく分かるやつが出てき
ました。分かるやつ。
ごめんね。
じゃあ、ユーストは以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
熱量と文字数。
編集後期。ということでね、聞いていただきました。考えさせられる武器、いかがでしたでしょうか。まあ、国さん、相変わらずだな、という感じですけれどもね。まあ、熱狂的なファンもいるんでありがたいですけれども。そうですね。来月1月15日に月間熱量と文字数の方ありますんで、よろしかったら来てみてください。まあ、そんなところですかね、今月はね。ワウワウプラストの方でですね、宮地正幸監督、そして国井作也出演の、W というサイトでね、アニメ、の制作分担みたいな制作現場なんていう話もありますんで、まあ、こちらの方ツイッターアカウントなどチェックしていただければ、URL など載せておりますので、どうぞお楽しみください。というわけで今週は以上でございます。ごめんなさい、畑亜紀先生への質問もお待ちしております。毎月3、13、23日に配信しております弱り目に立たられるレジオもよろしくお願いします。サンキュータツオでした。